21ページは山田報告に学ぶです。山田報告没後150年。山田報告に学ぶ3 2、報告の反省改革その2。嘉永3年1850年に改革に着手して、7年後の安政4年1857年頃には、領民の生活の安定と藩内の治安の確保、産業振興、教育振興が図られ、他藩からの旅行者にもそれが感じられたといいます。三島中秋は報国先生年譜安政4年の上で10万両の借金を返済した上、後には10万両を蓄財と、藩政改革が見事な成果を収めたことを書いています。報告の改革が成功した理由として、まず、改革の目的を、藩財政の再建という小さなものではなく、家宝潤沢、領民みんなを豊かにするという大きなものに置いていたことが挙げられます。そしてその根底には、市政速達、誠意を尽くし人を思いやる心、市民不育、藩士領民を物心ともに幸せにするという基本理念がありました。これらのことは、安政2年1855年の上申書、市民不育の3急務策を見ても伺えます。そこでは、1、改革着手の時、断行した藩士からの借り上げ米を返す。2、農民に対しては年貢を軽減し、何十村には救済策を講じる。3、町人には資金を融通し、交易を盛んにすると謳っています。減俸したのではなく、藩が苦しい時に借り上げたのだから返すというのは、藩士の士気を高めることにつながります。また税を軽減したり資金を融通することは、農民や町民にとって将来に希望が持てるという意味で、まさに未来志向型の施策であり、彼の改革の目的が市民の生活を安定させることにあったことを如実に物語っています。このような施策が、藩士や領民の信頼につながり、人々の心を前向きに動かし、改革をさらに加速させていくことになります。報告は領民全体が豊かになれば、自然と上層も豊かになると考え、家宝潤沢に主眼を置いたのです。次に改革成功の重要なポイントをいくつか挙げると、まず、部育型、産物型の設置など、藩を機動的な会社組織に再編したことです。これにより、大阪の蔵屋敷を廃止した後の年貢米の運用、換金を商人任せにせず、相場を注視して、藩が独自に行うことによって収入を大幅に増やしています。また、無用を摂し、有用を豊かにするという姿勢を貫いていることです。倹約を奨励する一方で、使うべきところへは積極的に投資しています。例えば、帆船開封丸、普段は帆の物資の運送、非常時には軍船として使用の購入など、生きたお金の使い方をしています。さらに、藩主板倉勝清との絶妙なコンビ、藩主からの絶大な権限の付与、信頼関係は、特筆すべきでしょう。三島中秋や新光景など優れた部下の存在、経済界の協力など、報告改革を支えた人たちの存在、そして何よりも教育、学問を重視して、民力の裾野を広げ、積極的な人材登用を行っていることは大きいと思います。藩政改革の成功による藩政の安定もあって、藩主勝清は幕閣に登用され、寺社奉行から老中になり、報告も幕政に関与することになります。文渡辺道夫。備中高橋駅前の山田報告像、 知性速達の石碑と、東京大学教養学部所蔵、開封丸、明治新当時初版観戦図の2枚の写真が掲載されています。